佐々木先生、その歴史を伺ってまいりますと、1.5 が3になり、そして現在7テスラの MRI というのは何が見えてくるのかというぐらい興味がありますけれど、いかがですか？
はい、実は7テスラになることによって、今まで考えられなかったぐらい細かな画像が見えるようになった。それから今までは到底、見ることができなかったような細かなですね、信号が見えるようになってきたと、そういった、大きな、利点がございます。で、例えばですね、脳とか脳の血管については200ミクロンというですね、非常に細かな、画像を撮ることができます。それによって非常に細かな脳の血管をですね、事前に見つけることで脳の手術の時にその細かな血管を温存して、合併症を残さないことがようにできるようになったり、それから脳の非常に細かな血管の中の小さな血の塊を見つけることで、今まで診断のつかなかった脳の病気をですね、診断できるようになったり、認知症、それから精神も含めた精神難病、神経難病っていうのはね、今の先生医療といって、発症前、それから発症早期にですね、治療介入することがですね、非常に重要だというふうに考えられているんですけどね、そういった意味で、MRI での、超早期診断というのは、これから大きな力になっていくんですね。
神経というところも見えてくるんですか？
そうですね、脳は非常に複雑な神経繊維の構造があるんですけども、それを全くこう無侵襲に可視化する手法というのはもう確立されていて、それをさらに一歩私たちは推し進めて、ごくわずかな神経組織の変化を捉えることで、認知症やその他の神経難病の発症前診断を客観的に行う技術の開発というのを今進めてるんですけれども、
7テスラの MRI をもって見えてくること、分かることが多くなったということですが、これを実際に手術というところに生かすことというのはできるんですか？
はい、おっしゃる通りですね。もう脳外科手術のための術前情報としては、7テスラ MRI はもうなくてはならないものになりつつあると思っています。脳外科手術は非常に複雑で細かな脳の構造をですね、温存して副作用、合併症のない手術をすることが大事なわけですけれども、7テスラの MRI で今まで見えなかった、ものすごく小さいけれども大事な脳の構造、それから脳血管の構造が見えるようになりました。で、脳外科の先生が術前に、病気とそういった大事な小さな構造の関係をきちんと把握された上で、手術をなさることで、今までになかった安全な手術ができるようになってきたんじゃないかというふうに思っています。
この稼働率というのはもう現在実際稼働してフル稼働みたいな状態なんですか？
はい、おっしゃる通りですね。2011年の4月から、稼働を開始しました。おかげさまで今まで安定して稼働しています。で、多くの患者さんをやですね、あとボランティアの方を含めてですね、毎日検査の方をさせていただいております。
現在日本では7テスラの MRI を導入しているところ何箇所ぐらいあるんでしょうか？
はい、実は7テスラの MRI というのは今世界中で50台稼働しているんですが、日本では少し出遅れて今現在4台が稼働しています。で、もうすぐ5台目が稼働しようとしているところです。で、岩手医大は全国で2番目にですね、非常に早い時期に稼働を開始したわけですけれども、その国内外、7テスラを使用している施設の中ですね、臨床研究を、主にしている施設は非常に少ないんですね。で、ほとんどの施設が脳科学の研究に使っています。で、岩手医大ではやはりその、患者さんに役に立つ研究を中心にやっていますので、これからもですね、岩手医大ならではの、研究というのを7テスラでやっていこうというふうに思っています。
はい、
それから実は7テスラの MRI を使ってで初めて脳の酸素の代謝が分かるようになりました。酸素摂取率と私たちは言いますが、脳がどのくらい酸素を使っているかという情報が MRI で分かるようになったんですね。で、この脳がどのくらい酸素を使っているかというのは脳卒中診療では非常に重要な情報なんですが、今まで、ペット陽電子断層法というですね、特殊な検査でなければ分からなかったんですね。 して、それが7テスラ MRI で全く無害にですね、平易に簡単に取ることができるようになったということで、これからの脳卒中診療に大きな役割を果たすということで、国内からも海外からも非常に今注目されています。
脳の中の酸素、
酸素というのはヘモグロビンというですね、赤い色素が全身に運んでるわけですね。それでヘモグロビンに酸素がくっついている状態と酸素が取れた状態があるわけです。で、脳が酸素をたくさん使うと酸素が取れた状態が増えるわけですね。で、MRI ではこの酸素が取れたヘモグロビンだけが黒くなるという現象があります。で、それを利用して脳がどのくらい酸素を使っているかを見るんですが、実はこれを定量的に客観的に示すのは非常に難しくて、で、岩手医大とそれから他の研究施設と共同で解析ソフトを新たに開発して、それを用いて初めてですね、脳の酸素をどのくらい使っているかという画像を MRI で撮ることができたんですね。
先生がその7テスラが岩手に入ってきて初めて見た日、もう何でしょう、こうだったのかみたいな感激と驚きがあったんじゃないかと思うんですが、そのあたり率直な先生のお気持ちどうでしたか？
はい、おっしゃる通りですね。実はこの7テスラ MRI で初めて画像が出たのは東日本大震災の直後なんです。そういったみんなが意気消沈している中でですね、驚くような綺麗な絵を出すことができたというのはですね、これはみんなの大きな喜びですし、岩手医大のですね、震災に復興に向けての、研究の、スタートとしてですね、象徴的なですね、出来事だったと思っています。で、実は7テスラの MRI というのは決して完成された技術ではなくて、普通に撮るだけでは決して綺麗な画像は出てこないんです。で、私どものスタッフの努力でですね、初めからですね、非常に綺麗な画像が出すことができたので、その後の研究の発展につなげることができたんですが、その第1回目のですね、綺麗な画像を見た時の喜びというのは今でもですね、本当に忘れることができないですね。
7テスラの MRI を導入しましたというだけではすぐに生かすことはできない。それを生かすためのスタッフの技術ですとか工夫があって初めて見えるようになるということなんですね。
はい、おっしゃる通りです。これは実は3テスラの時も同じでした。で、やっぱり同じ装置でも使い方によってですね、それを生かすことも生かさないこともにもつながってしまいます。で、岩手医大ではとにかく患者さんの役に立つですね、画像を作るんだと、そういう検査を作るんだということで研究者スタッフ一丸となってやっていますのでね、そういった意味で同じ装置が入っている他の施設よりもより綺麗で、そしてより患者さんに役に立つ、画像や検査が、できているんじゃないかというふうに思っています。岩手医大ではたくさんの特殊学がありますが、その中の一つがやはりこういった最先端の医療機器を使った患者さん中心の臨床研究だと思います。で、私どもはですね、実は産学部25の講座の先生方と一緒にこの MRI の研究をやっています。そういった、学際的なですね、学部や、講座の垣根を乗り越えた共同研究というのが岩手医大の非常に大きな特色ですので、今の医学生の皆さんですね、これから、医師を志す皆さんもですね、ぜひこういった共同研究の輪に入っていただいてですね、患者さんのためになる研究と診療に参加していただければいいなというふうに思ってます。
脳だけではなく、将来的に予防できるんじゃないか、また発見できるんじゃないかというような病気というのは、
はい、実は今の7テスラの装置というのは脳しか取れないんですね。で、これは原理的にある程度仕方がないんですが、今全く新しい技術を使うことで7テスラでも非常に細かな全身の画像が取れるようになるんじゃないかということが分かってきました。で、その新しい技術が発展することで今までの MRI よりもですね、きれいな全身の病気の診断ができるように可能性があるんじゃないかなということで大変期待しています。今 MRI というのは、検査機器、診断機器として使われていますけれども、近い将来治療機器としても使えるようになるかもしれないですね。 でこれはの私たちニューロフィードバックというふうに呼んでいますが、 MRI で脳の機能を計測して、それをその結果をリアルタイムに、元気な方のパターンと比較して、それをリアルタイムに患者さんにフィードバックすることで、 MRI で脳の訓練をしていただく、リハビリをしていただくということが、そういう研究が今進んでいます。私も多少関与させていただいていますけども、ということで MRI は高性能な診断機器という側面だけではなく、そういったリハビリの機械、治療の機会といった側面をひょっとしたら10年後20年後持ってくるかもしれないというふうに思ってます。
もう10年後20年後の医療がどのように変わっているのか、また岩手医大が先駆者となってそれを実践していくんだなというところを誇りに思えるお話というふうに今回思ってお話を伺ったんですが、リスナーの皆さんにもう一度先生の方からぜひメッセージをいただきたいと思います。
はい、 MRI はですね、患者さんに優しい、とても役に立つ検査なんですけれども、一方でまだまだ発展途上 で解決しなければいけない問題も少なくないんですね。でこれからまあ岩手医大ではみんなで力を合わせて、で患者さんに役に立つ臨床研究をまあ進めていくことで、まあ、岩手から全国、そして全国に、全世界にですね、より良い医療を発信していきたいと、そういうふうに思っています。